私の町の文化財ナンバー210小川寺梵鐘。小川寺本堂の東鐘楼に小川寺梵鐘はあります。梵鐘は元和4年1618年の銘があり、高さ184センチメートル、口径 92.5センチメートルを測ります。梵鐘の上部にあるイボ状の突起、地は地の間に5段5列、4間プラス8箇所の計108個あり、形は整った方式形で、室町時代末から江戸時代初期の形式をよく表し、全体に整った気品が見られます。同時期に藩主浅野行長の命により鋳造された和歌山市万松院に残る慶長19年1614年の梵鐘とよく似ています。この梵鐘は天正13年1585年、豊臣秀吉の奇襲攻めにより本堂など一山が焼失した際に新たに鋳造したものです。中央の池の間の一区に鋳造の種子が書かれ、他の池の間や縦帯などに寄進者の名が隙間なく刻まれています。種子には小川寺国家木敷商人により発願され、藩主浅野家の一族、尾州春日井の郡浅野出羽の神の御用人、沖半助家継が世話役として、本尊千手観音の天頂地宮と寺域全山の安全、寺院並びに門殿の繁盛、もろもろの奉賀する人々の現在未来が栄えることを願うとともに、浅野出羽の神の武運長久を祈願し、鋳造したことが刻まれています。専文社には他にあまり例がない陰陽博士、安倍の三太夫時成の名が見え、名文を選ぶことや、同書及び日時について陰陽を占ったことが想像できます。世話役として、この鐘の鋳造に尽力した沖半助は、元和2年1616年に門殿町の年寄りらとともに商人を中心とした観音庫設立のため寄進を行い、その帳面の筆頭に銀子一枚浅野出羽の神様、銅20目沖半助、続いてその他家臣や小川寺の塔頭や門殿町の家々、その他近代の住人や元小川の住人まで名を連ねています。また、翌元和3年1617年には、小川産砂神社の神輿を飾る法王の寄進も沖半助が世話役を務めています。梵鐘が新鋳された翌年、紀州藩主浅野氏の一族及び沖半助を師とした家臣は、小川復興の業績を残し、広島に転封されました。その後、徳川頼信が紀州に入国してきます。現在、毎年8月15日の終戦記念日に、世界の平和を恒久に願い、この鐘が鳴らされます。戦国時代が終わり、太平の世の始まりに、この鐘が作られたように、いつの世も人々の安寧への願いは変わりありません。梵鐘の細部の名称の図が掲載されています。訂正です。2月号で紹介した安田龍門の中で、和歌山大学芸術学部とあったのは、正しくは和歌山大学学芸学部です。お詫びして訂正します。問い合わせ、紀の川市文化財保護審議会、電話 77-2511、障害学習課内です。以上、文化財でした。